こんにちは。
よろしくお願いいたします。
沖本春樹さん。
私は立った形で話をしようと、前々回の講話で思いまして、なので今回も足ガクガク震えながらなんですけれども、立ってお話をさせていただきます。よろしくお願いします。
梶谷さんの伝承書です。
梶谷さんのお話を伝承しています。よろしくお願いします。では、今日もですね、被爆体験伝承講話を始めさせていただきます。私は、被爆体験伝承者の沖本春樹です。被爆体験伝承者とは、被爆者の体験や平和への思いを受け継ぎ、それを伝えていくとのことです。今日は皆さんに、私が生まれた広島という町で、1945年、昭和20年、8月6日に実際に起きた話をさせていただきます。まず、広島という町を皆さんはどれくらい知っていますか？広島には2つの有名な世界遺産があります。一つは宮島にある海の上に建てられた世界でも珍しい厳島神社です。この朱色の大きな鳥居と瀬戸内海の美しい景色を眺めるために世界中から多くの人が訪れる観光名所です。もう一つは原爆ドームです。この建物は厳島神社とは対照的にひどく壊れ、窓ガラスや扉もなく、コンクリートの中からは鉄骨が見えるほどに傷んでいます。ですが、初めからボロボロだったわけではありません。左の写真のようなとても綺麗な建物でした。また、このような姿になっていても原爆ドームを一目見ようと世界中から多くの人々が訪れています。どうしてこのような無残な姿になったのでしょうか？そしてなぜ今も大切に保存されているのでしょうか？今日は皆さんに原爆が広島に投下された日の様子を2人の子どもたちの体験を通じてお話しさせていただきます。この二人の子供は偶然同じ小学校に通っていました。一人はその年の春に小学1年生として入学された梶谷文明さんの体験です。もう一人は同じ年の春にその小学校を卒業して女学生、今の中学1年生になった女の子、三浦恵子さんのお話です。まず二人の話を始める前に原子爆弾について説明します。1945年8月6日午前8時15分、この時エムラゲイと名付けられた米軍の爆撃機 B-29 からリトルボーイという長さが3メートル、直径が約70センチ、重さ約4トンの原子爆弾が世界で初めて人々が暮らす広島の町に投下され、一瞬のうちに炸裂したのです。原子爆弾は高度およそ9600メートルから広島の中心部にある T の字の形をした相生橋を目標に投下され、43秒後、地上から高さ600メートルのところで炸裂しました。原子爆弾は通常の爆弾とは比較にならないほどの大きな力を持ちます。爆発とともに強い熱線が放出されるとともに激しい爆風が生じ、通常の爆弾では発生しない大量の放射線が放出され、人体に深刻な影響を及ぼしました。この熱線、爆風、放射線について一つずつ説明します。まず熱線です。原爆の炸裂後発生した火球、火の玉ですね、この温度は約 0.2 秒後に摂氏7700度となり、爆心地周辺の地表面、地面の温度は3000度から4000度にも達しました。それはまるで突然太陽がもう一個広島の上空600メートルに現れたかのような眩しさとものすごい熱です。 爆心地から半径 3.5km 以内にいた人々は熱線が当たった部分に火傷を負いました。特に半径 1.2km 以内で屋外にいた直接熱線を浴びた人は体の内部組織にまで大きな損傷を受け、ほとんどの人が即死または数日以内に亡くなりました。次に爆風です。原爆が炸裂した瞬間に爆発の中心点は数十万気圧という超高気圧となり、周りの空気が急激に膨張して空気の壁といえるような衝撃波が発生します。この爆風で吹き飛ばされる人、怪我を負う人、そして倒壊した建物の下敷きになり死亡する人々が相次ぎました。爆心地から半径 2km 以内の地域では木造の建物のほとんどが倒壊し、鉄筋コンクリート造りの建物は倒壊しなかったものの、窓はすべて吹き飛ばされ、中にいた人たちに割れた無数のガラス片が突き刺されました。3つ目は放射線です。原爆から放出された大量の放射線は人体の奥深くまで入り、細胞を破壊し深刻な障害を引き起こしました。特に細胞が活発に分裂している組織に大きな影響を及ぼしました。怪我のない人々や被爆直後に広島市内に入った人々でも高熱や下痢が起き、皮膚に紫色の斑点が現れて死に至る場合もありました。原爆が投下された当時、広島にはおよそ35万人もの人々が暮らしていました。ですが1945年末までに約14万人プラスマイナス1万人の人々が原爆の犠牲となりました。プラスマイナス1万人となっているのは身元のわからない遺体や川に流されていた遺体も、また調査を行う行政機関も破壊されていたため、死者一人一人を確認することは困難な状況でした。そのため原爆で亡くなった人の数は今でも正確には分かっていません。こんなにも恐ろしい兵器がもし自分の暮らす町に突然落とされ、あの日の広島と同じ状態になったらと想像しながら聞いていただければと思います。それでは、当時小学1年生で被爆を経験された梶谷文明さんのお話を始めます。ちょっと余談になるんですけれども、先ほど梶谷先生最後に、オリンピックの話をされましたが、梶谷先生はですね、東京オリンピックの時に聖火ランナーとして、選ばれて広島の中で走る予定でした。ですが、コロナの影響もありまして、セレモニーのような形でちょっと受け取ってすぐ渡すっていう形ではあったんですけれども、聖火ランナーも務められた方です。でその縁があってですね、IOC のバッハ会長とも面談する機会があったりと、先ほど聞かれた話の後のですね、すごくパワフルな生き方をされている方です。その方の小学1年生の時の体験をこれからお話しします。梶谷さんはですね、1939年昭和14年に生まれました。今から85年前のことですが、この年ヨーロッパで第二次世界大戦が始まりました。この頃は世界中で多くの国々が戦争をしている、そういう時代でした。さらに梶谷さんが2歳になった1941年昭和16年、日本はアメリカなどの連合国と太平洋戦争という新たな戦いを始めました。しかし苦しい戦いの中で日本は負けが続き、敵の反撃に圧倒されるようになりました。1945年昭和20年4月、梶谷さんは法人町国民学校に入学しました。当時は小学校のことを国民学校と言っていました。梶谷さんの家から少し離れた今のマツダスタジアムの近くにある小学校です。この頃には連合国軍が沖縄への上陸作戦を開始し、また敵の飛行機が日本上空に頻繁に現れるようになり、東京、大阪、名古屋などの大都市が空襲の攻撃対象とされ、 1日にして何万何千人もの人々が犠牲となりました。入学から少し経った頃、ついに広島の街にもアメリカ軍の戦闘機や爆撃機が姿を現すようになりました。その度に危険を知らせる空襲警報のサイレンがとなると、生徒たちは急いで走って家まで帰るよう指示されました。そして空襲警報が終わると解除されると、また学校に戻って授業を受ける。これでは授業も途切れ途切れになって、逃げる途中の生徒の命も危ないとの考えで、学校に行かなくても勉強ができるように各地域に分散授業所が設けられました。分散授業所とは、生徒を少人数に分散させて各地域の空き家や集会所を借り、そこを教室として授業を行うところでした。ただ全国各地の大きな町が空襲で焼き払われ、多数の犠牲者が出る中、どういうわけか広島は大都市だったにもかかわらず、激しい空襲のないままに8月を迎えます。先ほど言われたように、呉や岩国なども空襲の攻撃対象にされていましたが、なぜか広島だけはそのままで残っていました。ちょっと待って、それではここからお話を始めていきます。1945年昭和20年8月6日、よく晴れた暑い夏の朝、梶谷さんは小学3年生のお姉さんと一緒にいつものように分散授業所へと歩き始めました。行ってきます、そう言って手を振ると、曲がり角で見えなくなるまでお母さんが手を振り返してくれています。分散授業所は梶谷さんの家から約10分の道のりです。広島駅に近い民家を借りたもので、爆心地からは後で分かったのですが 1.8 キロ離れたところでした。この分散授業所に到着すると、手分けをして掃除をすることが日課となっていました。掃除を始めると、どちらがバケツの水を買いに行くか言い争いになったそうです。お姉さんが買いに行くか、梶谷さんが買いに行くか、結果としてお姉さんはバケツの水を買えるために水道のある台所の方へと向かっていきます。梶谷さんは玄関の床を雑巾掛けしていました。という爆撃機の爆音を聞いたのか、梶谷さんは不思議に思います。あれ、おかしいな、今空襲警報は出ていないのに、と外の空を見上げようとしたちょうどその時です。ピャーと、まるでカメラのフラッシュをいくつも耐えたようなとても眩しい光に覆われました。次の瞬間、ドーンという耳が張り裂けそうな音がして、爆発の音と建物が崩れて落ちかかってくる音がして、梶谷さんは柱や土壁に叩きつけられ、突然真っ暗な闇に包まれました。梶谷さんは恐怖の中で、その暗闇の中ただただじっと縮こまっていました。突然の出来事で何が何だかわからない恐怖の中、どれくらい耐えていたのでしょう。勇気を振り絞って目を開けて暗闇の中を見回します。すると上の方にわずかに光が差し込んでいることに気づきました。壊れた柱や梁など瓦礫の下敷きになりながらも、真上に奇跡的に少しだけ空間が残り、その隙間から外の光が見えていました。梶谷さんは狭い暗闇の中、必死になって入れようとその光に向かってもがきます。もがいてもがいてもがいて、やっとの思いでなんとか崩れた建物から抜け出しました。瓦礫から入れて辺りを見回すと、そこに梶谷さんが知っている広島の町はもうありませんでした。さっきまでの景色とはまるっきり違う、まるで地獄にいるかのような世界が広がっていました。 辺り一面が吹き飛ばされ、あちこちから炎がものすごい勢いで燃え上がっています。一体何が起きたんじゃろうと、呆然と立ちすくむ梶谷さんの前の道を、町の中心部から大勢の人たちが大行列で歩いてきました。歩いてくる人はみんな体中が血だらけで、ひどい怪我を負い、やけどを負って、手の皮膚が垂れ下がって、腕を前に伸ばして、ぞろりと進んでいました。骨は折れて、血は流れて、やけどをした人々が何百メートルもの列を作って歩いていたのです。梶谷さんはとっさに、その被災者の中の流れに入り込み、死に物狂いでついていくことにしました。逃げる人々に遅れないよう、ついていくことが精一杯です。瓦礫の下敷きになった際、梶谷さんは足や額に傷や怪我をしていたのでしょう。シャツや腕には血が流れていましたが、その痛みは気になりませんでした。もし今、痛みで止まってしまったら、みんなに置いていかれて逃げ遅れて死んでしまう。と、梶谷さんはその時にこう思い必死でした。当時の梶谷さんは小学1年生です。まだ幼くて、自分のことだけで一生懸命です。朝、分散事業所に一緒に登校して、ついさっきまで一緒に掃除をしていたお姉さんのことを思い浮かべることがないことに精一杯で逃げていたのです。人々の列について逃げていく中、梶谷さんはいくつもの残酷な光景を目にしました。そこら中で倒れている、数え切れないほどの人々。痛いよ、痛いよ、助けてくれ、殺してくれという声が響き渡ります。道路そばの溝ではひっくり返ってもがき苦しんでいる馬の姿もありました。さらに歩いて行津神社横の川土手にたどり着いた時、79年経った今でも忘れることのできない光景を目にしました。土手から川に降りることができる岩木という階段では、人が流れのようになって川へと降りていきます。またその岩木の端であちこちで人々が折り重なるようにして死んでいます。川の水面には、たくさんの死体がぷかぷかと浮いて途切れることなく流れています。この川の上に通り着いた先、逃げる人は二つの部分に分かれました。一つは、この川沿いの道をたどって、さらに北へと進むルート。もう一つは、近くの小高い山、双葉山へと続く道でした。梶谷さんはただただ夢中で、必死で山の方へと向かう人たちに、結果的について歩いていくことになりました。この時、さっき通り過ぎたばかりの道のすぐ横にあった、家から炎が吹き出て、梶谷さんが通った直後は火の勢いが増して、もうこの道は通れなくなっていました。ほんまにギリギリのタイミングじゃったんよ。もうちょっと遅れて火災に巻き込まれとったら、わしは逃げれんかったかもわからん。と梶谷さんはその時の様子を語ってくださいました。双葉山にある小高い丘にたどり着くと、広島の街の様子が見渡せました。目にしたのは、広島の中心部が真っ黒な空の中で赤々と激しく燃え上がっていく光景でした。逃げてきた周りの人々も、何が起きたかわからない様子で、ただただ呆然と燃える広島を眺めていました。この場所に来たのが大体午前10時前後でしょうか。ようやく梶谷さんはここで傷の手当てをしてもらいました。傷の手当てとは言っても、用土鎮器っていう消毒液をちょんちょんちょんって塗ってもらう。手当てはたったそれだけでした。ここまで 梶谷さんは裸足で逃げていますが、消毒液を塗ってもらう、たったそれだけの手当てでした。この小高い丘で偶然にも近所のおばさんに出会いました。あんたのお母さん生きとってよ、ほいでもひどい今じゃ、早瀬には死ぬでと近所のおばさんが教えてくれました。知ってる人に会えたからなのか、ここで自分の身の安全が確保できたからなのか、梶谷さんは急に家族のことが心配になりました。梶谷さんは覚えていないのですが、近所のおばさんが後で言うにはこの時大泣きだったそうです。それもそのはず、梶谷さんはまだ小学1年生、たった6歳です。その小さい男の子がね、たった一人でようここまで逃げたもんじゃ思う。あの時の自分をよく頑張った、言うて、わしは褒めてやりたい。と、梶谷さんはそうおっしゃっていました。先ほどもおっしゃっていましたね。これは、双葉山に逃げるまで原爆が投下されてから、約2時間の出来事ですが、梶谷さんの体で感じた時間はそれ以上にとてもとても長く感じたそうです。お姉さんやお母さん、お父さんのことが心配でたまらない梶谷さんは、火の勢いが衰えてきて山を降り始めた人々を見て、みんなを探しに今までいたこの双葉山の丘を降りていくことにしました。その時は夕方でしょうか、まだ明るい時間帯でした。自宅のある広島駅の方角へ向かう途中、東照宮という神社、そこを通りかかった時のことです。ここには臨時の看病を行う救護所がすでに設置されていました。大勢の人々が神社の石段にうずくまって、ひどい怪我や火傷を負って横たわっている人々もたくさんいます。その人たちから、水をください、水をくれ、水をくれという声がたくさん聞こえましたが、梶谷さんは水を持っておらず、どうすることもできませんでした。80年近く経った今でも、その時に聞いたね、水を欲しがる人々の声が耳から離れんのよ。おそらくこの場所で生死を分けた人も多かったんじゃないかのと、梶谷さんとこの場所を訪れた際、思い出しながらおっしゃってくださいました。東照宮を過ぎてさらに東へ進むと、軍隊が訓練を行う東練兵場という広い敷地がありました。ここも町中の火災から逃れ、体にひどい怪我や火傷を負った人々で埋め尽くされていました。どこに行ったらいいか分からず、あてもなくただここをさまようだけの人、もがき苦しんでいる人々と大勢の死体、またあちこちで死体を重ねて次々と燃やしておる、ここですね、この辺り、人を焼く時の独特の嫌な匂いがこの広い練兵場あたり一面を包んでいました。この中をどれくらいさまよったことでしょう。あたりが暗くなった頃、梶谷さんは奇跡的にお父さんとお母さん、そしてお姉さんと再会することができました。朝、元気に分散事業所に向かう二人に手を振ってくれていたお母さん。お母さんの体には爆風の衝撃で割れたガラスが粉々になって突き刺さって、50から60箇所も刺さって血だらけです。さらに片方の目にもガラスが突き刺さり、失明していました。お母さんは、と、うめき声を上げながら、その痛みに必死に耐えていました。一方、お姉さんは東練兵場の緑の草の上に横たえられ、もうすでに亡くなっていました。あの時、同じ分散授業所にいて、どっちがバケツの水を変えるかで、バケツの水を変えに行ってくれたお姉さん。お姉さんは 原子爆弾の爆風で崩れた建物の下敷きになり即死でした。それでもお姉さんはまるで微笑んだように心の底から安心したような顔をして亡くなっていたため、梶谷さんは不思議でたまりませんでした。また実は梶谷さんが一人で必死に逃げていた頃、お父さんが自分たちを探しに今までいた分散事業所のあったところまで助けに来てくれていました。お父さんはまず即死したお姉さんを見つけます。その後姿が見えない梶谷さん、文明君のことを必死に探しました。それでも見つからず火の手が迫ってきたため、お父さんは仕方なくその場を離れました。自分の娘を失い、そして息子も助けてあげられなかった、おそらくあの火の中で死んだだろう、そう思っていた矢先、夕方になって生きて現れた梶谷さんの姿を見て、お父さんは泣いて喜んでくれました。こうして梶谷さんはあの日、まさに地獄のような広島の街を必死に逃げ延び、奇跡的に家族と再会ができました。ただ戦争が終わっても、この死んだお姉さんの微笑んだようなこの死に顔が忘れられなかったそうです。原爆が投下されてから何年経っても家族を失った悲しみがなくなることはありませんでした。梶谷さんのお母さんは娘を失った8月6日が来るたび、何十年経っても涙を流していました。大人になった梶谷さんは毎年見るそんな弱々しい母親の姿に嫌気がさし、もういい加減になってはダメや、いつまで泣くんや、泣いたってお姉ちゃんが帰ってくるわけじゃないだろうと、ついお母さんに向かって説教してしまったことがあるそうです。すると、実はね、こんなことがあったんよと思いがけず、お姉さんが亡くなる数日前の出来事を初めて聞くことになります。お姉さんの文子さんは梶谷さんより2歳年上で、1945年当時小学3年生でした。当時学童疎開が行われていました。学童疎開とは子どもたちを安全な田舎に避難させることです。当時の広島市の児童約4万2000人のうち約8400人、全体の 20% の児童は集団疎開で親から離れ、学校単位に分かれてお寺や家などで集団生活を送りました。最も多かったのが縁故疎開で約1万7000人、全体の約 40% の児童は田舎に暮らす親戚や知人のもとに預けられました。そして残りの約1万6000人、これも全体の 40% ですが、この児童たちはいろんな事情があって今まで通り町に残って暮らしていました。そのため小学3年生の文子さんだけが家族と離れ、親戚のある大麻、新城という場所に移っていました。ここは大体広島市の中心部から直線距離で50キロ北に行ったところです。原爆投下の数日前、お母さんは用事があって、その親戚の家へ泊まりがけで向かいました。親戚の家で何不自由なく暮らしていたはずの文子さんでしたが、久しぶりに会うお母さんの姿を見ると、うちはお母さんと一緒だよ、お願いだけうちも広島へ連れて帰ってとせがみ続けたそうです。当時まだたったの9歳です。お母さんと一緒がいいに決まっています。それでもお母さんは、あんた広島危ないって連れては来ないよ、ここでいい子にしてみなさいねと自分の娘のお願いを断ったそうです。当時日本の大都市は米軍の空襲にさらされ、多くの人が犠牲となっています。 もし連れ帰ってそのタイミングで